さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、
はい、今回はですね、体罰問題再びということで、
はい、
はい、前々回ですね、大阪の桜の宮高校のバスケットボール部の顧問によるですね、はい、体罰によって生徒が自殺っていうことで、うんうん、結構波紋を広げたっていうことで、はい、まあいろんなところで議論、
うんうん、
教育とはとか体罰の是非とか、すごいいろいろ話されてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、まあ、これにくっついて出てきたニュースってことで、うん、まあ、全柔連、
はい、
はい、まあ、いわゆる日本柔道連盟のちょっとね、騒動、
うんうんうん
うん、これについて今日はちょっと語っていきたいなということなんですけど、はい、
まあ、ちょっと詳しくないですけど、
はい、前のね、ちょっと、うん、まあ、放送だけ聞くとですね、うん、まあ、自分が体罰容認派だとね、思われる方もいるんじゃないかなということで、その、なんて言えばいいんだろう、自分前の放送で言いたかったのは、体罰はダメですよ。でもダメだけど、体罰を絶対しちゃいけないって分かったら、調子に乗ってくるやついますよね。それに対してどうすんのっていうね。
じゃあどうすんのっていう、どうすんのって、スピさんはどういう考えなんですか？
いや、ボコボコでいいと思います、そういうのは。だからそういう体罰はありとか、
うん、
細かく決めればいいじゃんっていうふうに思ったんですよね。だからもうないものとすること自体が、うん、うん、それがなんかまたそこはそこで現場がやりにくくなるわけじゃないですか。うん、言うこと聞かない生徒とかって実際いるわけじゃん。
はい、
お前殴ったらクビなんだぞとか言って、うん、先生とかをバカにして、
うん、
なんかそれを、平手打ち、正座して平手打ちした先生が、なんかこう注意されちゃうみたいなさ、
うん。
だって先生に悪口言うなんつったら、全殺しでも構わないと自分思いますからね、うん、本来であるなら。それをさ、じゃあどういうふうに裁くかみたいなのを語りたかったんですよね。うん、だから別に自分、体罰はダメだと思いますよ。ダメだと思うけど、調子に乗ってるやつに関しては必要だと。
うん、だからその調子に乗ってるか、
うん、
そうでないかのどういうふうに見分けるかが問題なわけじゃないですか。
見分けなくてもそんなの分かるじゃないですか。これは やってもいいパターンっていう、
うん、いやー、そんなふうにはいかないと思うんですけれどもね。でそれはお互いの言い分が違った場合はどうするの？それで体罰をしていいっていうのはどうかと思うんですよね、やっぱり。
いや、でもだから理由が明確なわけじゃん。
うん、
悪口言ったから制裁をね、先生をバカにしてるんで、うん、制裁を加えたってことでいいと思うんですけどね、
うん、いや難しいと思いますよ。
じゃあどうすりゃいいの？どうすればいいんですか？
いや、
クリさん、対案出してくださいよ。じゃあ何、悪口言われても何もしちゃいけないんですかってこと。
いやいや、怒ればいいよ。体罰はなし、怒ればいいんですよ。
でも殴られないって分かってたらっていうのあるじゃないですか、結局殴られないって分かってたら、
うん、いや、でもだから殴るんじゃなくて他の方法でやっていけばいいと、指導していけばいいと思うんですけれどもね。まずバカにされる要因があったっていうわけじゃないですか。
なんで、でも実際ね、現場でもすごい困ってるっていうのは、うん、なんかこの体罰問題の陰で先生が胸ぐらつかまれたりとかして、はいはい、女性の先生が骨折したりしてんのに、それを訴えられないわけですよ、はいはいはい、そういう現状もあるんです
よね。いや、だからそういうのは訴えるようにできるようにしていかなくちゃいけないわけじゃないですか。だから生徒側が暴力振るった場合のなんか決まりも作るべきだと思うんですよね、うん、
だからほら、学校今まで警察不介入的なね、
うんうん、
まあ、民事不介入じゃないけど、うん、そのまあ教育の場なんでっていうね、
うん、
そういうなんかこう血生臭いというかですね、
はい、
うん、もうこういうね、もう生徒と先生の関係に戻れないじゃないですか、うん、一回そういうので訴えて逮捕されたとかなんかなったらもう無理ですよね、
はい
はいはい、普通に考えて、うん、そこでなんかまた信頼関係がどうのなんてできないから、
はい、
そういうことやらないっていう不分率があって、うん、基本的にはだからそれによって崩壊する現場に関してどうやって対応していくかっていうのが問題になってるわけだから、うん、まあまあそういうのはある程度必要なんじゃないですかっていう、うん、そこまでやるくらいなら殴った方が早くないって話なのよ、自分に言わせたらね、うん、その警察入れるよりは現場で死なない程度に痛めつけるっていうのはありだと思うんですけど、それはもう前回の話で、今回自分が主張したいのは、まあこのなんかほら体罰ってねくくるんだって話なんですよね、前回もそうなんですけど、で今回問題にしたいのはその全従連、これがまあ要するに代表監督をね長年務めてきた園田監督っているんですよ。これは女子の方の監督ですよね。だからオリンピックの映像を見てると出てきますよね。実際金メダル取った松本選手でしたっけ、あの人とこう抱き合ってるシーンとかがテレビに流れてるんで、顔見たことあるって人もいると思うんですけど、まあなんかすごいつぶらな瞳をしたあれみたいな、なんか感じの人ですけどね、なんかね、この人がまあ練習中に、まあ、暴行をしたと、まあどういうのが暴行なのかって難しい、暴言かとね、まあね、だこれでまあ、いろいろ流れとしては結局なんかこの要はオリンピックの後、成績あんま芳しくなかったわけですよね、それはこのクリスピーラジオでも言いましたよね、日本の柔道どうなってんだと、そしたらこう代表監督とかって責任取って辞めますよね、基本的には。でも辞めなかったんですよね、続投だったんですよね、園田監督に関しては。で、まあ、実際なんかこの提訴した人たちっていうのは、園田監督は、まあ、今回の成績不振の責任取っていなくなるんじゃないかと思ったら、まだいるってなって訴えたっていうことらしいんですよね、でそれを全従連に訴えたんだけど、全従連としてはこうほら内部のことじゃないですか、だから選手がね監督を訴えるとかってもう、まあ、はっきり言ってチームとしては崩壊してますよね、それスポーツの場としてはね、だからそこまで言ってるのにもかかわらずなんか揉み消したんですよね、身内に甘いっていうか、まあ要するに
厳重注意だよ、終わっちゃった
ね、お前やっちゃダメだぞポンで終わったわけでしょ、で、
まあまあまあ怒ら、なんだ、なんかにはなりました、処分にはなりましたけれども、
処分ではないんじゃない、いわゆるこう懲戒とかまで行ってないわけでしょ、検責とか訓告とかいうやつでしょ、注意、厳重注意ですよ、はいはいはいはい、お前だ厳重注意と言いつつ多分ねこんな訴えてるやついるんだから、お前やりすぎは良くないぞポンで終わったと思うんですよね、これが多分我慢ならなかったのか、はいはいはい、上の段階に訴えるんですよね。要はその全従連の上って何って言ったら、柔道で言うとまあその上日本ではないですけど、まあオリンピックの競技じゃないですか柔道はね、はいはいはいはい、だからいわゆる JOC、まあオリンピック協会ですよね、全日本オリンピック協会にこれ訴えたわけですよね、
はいはい、
でまあこれでいろいろ問題になって、実際調査が入ってみたいな形になってきたわけですよね、オリンピック協会のあの武田会長とかが動いてましたよね、
はいはい、謝ってましたよね、なんかテレビ、
でまあ園田監督が会見して、まあ進退伺いを出してみたいな形でね、結局なんかあれでしょ、もう国際柔道連盟 IJF の方にもバレちゃって、まあ今なんか結局辞任してあれですよね、なんか他のコーチとかいろいろ処分受けてるんですよね、園田監督の周りの方もね、強化委員とかな、なってたかな、なんかね、まあちょっとそのこの問題をね今回話したいっていうことで、
解雇じゃなくて辞任なんだ、
辞任ですね、
身体伺いやめて辞任することにしたわけだ、
身体伺いを出してたんだけど、そうだね、辞任ってことになったんだと思う、最終的にはね、自分からやめたっていう、ね、まあね、これまず、じゃあ、今回のはさ、要するに、その全従連とかにしてみたら、こんなの悪いと思ってないわけじゃないですか、基本的に。
まあそうでしょうね。悪いっていうか、
そんなにすごいもんだと思う。いやいや、隠そうとしたというよりは、あんまり悪いと思ってないわけでしょ、このね、そういう、こうなんか、現場でちょっとね、こう厳しく言ったりとか、
気合入れろっつってこうガーンってやるぐらい
は、そう
そんなにと思ってたんでしょうね、
まずここのでもね、その 感覚がやっぱり違うっていうのがね、大きいらしいんですよね。やっぱり日本って、まあ我々の頃もそうですけど、スポコンもの。
はいはいはいはい。
まあはっきり言って巨人の星。
うん。
これなんかが、こう、講談社が、今こう、あの、海外で巨人の星を、こう、やろうみたいに、はい。要はアニメのコンテンツを日本の産業として輸出しようっていうんで、インドかなんかで。
そうそう、インドは結構厳しいんですよね。
巨人の星を展開しようと思って、いや、インドって野球ないんで、うん、まあ、イギリス領だったことがあるわけじゃないですか。イギリスの統治下だったの。はい、だから、クリケットならわかるってんで、はいはいはい、クリケットに置き換えて、うん、まあ、その巨人の星をやるんですけど、うん、巨人の星の見どころって何ですか？
いや、根性っていうかもう、歯を食いしばって頑張る姿じゃないですか。
そう。だって星一徹がまずめちゃめちゃ厳しいわけじゃないですか、うん、野球に関して。で、息子にこう、星ヒューマンに尋常じゃないトレーニングをやらせるわけですよ。で、これによって、大リーグボールっていうね、うん、必殺魔球をこう生み出して活躍するというプロの世界でっていう作品なんで、まあ、いわゆるこう、痛めつけるこう、うんね、修行みたいなのがいっぱい出てくるわけですけど、これがまず海外ではダメと。虐待だろ、これは、みたいなね。あとなんかインドの場合、食べ物を粗末にするのもダメだっていうことで、テーブルをこうひっくり返す、名シーンですよね。実際一回しかない
と言われる。一回しかないから名シーンなのか、でも有名になり
すぎるバーノーっていうね、こう、チャーブ台返しですよね。こう、厳格な威厳なるお父さんの象徴と言われるチャーブ台返しですけど、これがダメというね、もうね。いやだからそのぐらいやっぱりスポーツに対する認識が違うんですよね。でなんかどうも聞いてるとやっぱりこうこういう流れっていうのは旧日本軍、
はいはいはいはい、
まあ精神論ですよね、要はね、こう頑張れみたいな、もう負けそう、戦争負けそうなのにね、欲しがりません、勝つまでやとかさ、
はいはいはいはい、
無駄なことをやるわけじゃないですか、頑張れ頑張れって言って。あったでしょ、昔こう部活とかでもさ、はいはい、なんか疲れてても水飲んじゃいけないとかさ、
はいはいはいはい、
でも科学的根拠はないわけじゃないですか、あれって。要はこう自分をよりこうなんていうの、追い込むっていうだけの意味合いで、実際ちゃんと水取った方がいいよとかね。今だからほらプロ野球選手なんかもさ、こう投げた後すぐこう、アイシングとかするじゃない。だから科学に基づいてさ、今やっぱりこう欧米とかとの交流の中で日本式のその精神論みたいな、練習いっぱいやらせればいいとかね、そういう問題ではないみたいな、いかにこう効率よく鍛えるかみたいなさ、そのいう部分っていうのがやっぱりこう日本ってなんか独特なんですよね。だ外国の選手に聞くと、そんなね、罵ったり、罵倒したり、こう、選手に手を挙げて気合い入れるみたいな人が監督になるなんてことがまずありえないっていうね。欧米はやっぱりこう、理論とか、こう、コミュニケーションで、教わりたいこの人に、みたいな感じで、選手が集まってきて、そういう人が指導者っていうね。うん、もうそこが根本的に違うから、日本って何なんだっていうね、やっぱりすごいでって、責任取って腹切る民族は違うなっていう話になるわけですよ、結局ね。まあだからやっぱり、どうなんですかね、やっぱここから変えていかないといけないんでしょうけどね。でもなんかさ、こう難しいですよね、こう厳しくやるという、こう甘えを断つみたいなのって大事だと自分は結構思うんですよ。ただ本来はそれを自分でやる、
はい、
自分でやるっていうのが大事なんじゃないかなと思って。
人に与えられてね、そうそうそうそ
う、人にやらされちゃうから虐待だとかなんだとかってなるわけで、なんだろうね、だからそういうふうに変えてったらいいんじゃないの。
まあでも変えてったらいいんじゃないの。だって指導者が変わらなきゃ生徒だって変わらないだろうし、
これはだからもうさ、ほらサッカーとかだってね、例えばザッケローニ監督、今の人ってもう全然イギリスじゃ、あ、イタリア人なわけじゃないですか。要するに外国の人を入れていけばいいんじゃないのって話なんですよね。だって欧米ではそういう指導してないんでしょ、だったらやっぱり強化コーチとか、そういうのに、その欧米のスポーツの育成方法っていうのを取り入れていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。ただ問題は今回柔道なんですよ。柔道ってこう。
柔道ってでもさ、日本が強いっていうとかさ、
まあお
家芸っていうイメージがあるから、その柔道をですね、 外国の人に教えてもらうっていうのはいかがなもんかっていうさ、
いやまあまあそうなんですよ。だからサッカーならそれでいいって思うんですよね、うん、こうね。だから今回柔道なんで、うん、そこ確かにちょっと難しいなって
自分思ったんですよ。でしかもね、今言われてるのがなんだっけ、あの JOC あれだかなんかの女子チーム、
うん、
女子をまとめてる何 部長じゃないけどこう上トップ上の人が何だっけ、
まあまあ女子選手、ね、競技男子と女子で分かれてますからね。
のトップが山口香織さん、
はいはいはいはい、
柔道の
JOC ってことはオリンピックの方のってことですよね。柔道連盟じゃなくてですね。まあ山口香織はですね、まあ何回もこのラジオでも出てきてますけど、自分のまああの自分教わったことがある人で立派な方ですよね、
う
ん、あのやわらちゃんの前の軽量級を支えてきたというか、はい、引っ張ってきた人で、まあ女三四郎と言われたソウルの銅メダリストかな、まああのすごい小柄な方でね、
うん、
あれこんな人が、あの
テレビ見てる分にはね、恐ろしく強かったっていうのが、なんかそんな小柄とかあんまり分かんないんですけれども、うん、まだだからその方、うん、やっぱりだから女子の柔道選手にはやっぱり、うん、あの神様みたいな方だとは思うんですよね。そうだね、そうだね、うん、でまあいろんなこと相談したりとかしてて、うん、まあだからその今回ね、
はいはい
はい、訴えたのも、うん、その山口さんの助言もあったりとかしたんじゃないかとかってこういろいろ言われてるわけですよね。だから山口香織対全柔連みたいな戦いを構図がこう、まあ、マスコミ関係でこう立たせてるっていう感じで、まあ、あ
のだいたいさ、そのね、こんだけキャリアがある人がなんで全10連の方にいないのっていう気はするのよね。オリンピックの解説とかによく出てくるんですよ、山口選手ってね。
だまあ、全10連のその組織っていうか、うん、まあ、その体質っていうかね、うん、なんかそういうのもやっぱりくさびを刺したかったんじゃないかなと思うんですけれどもね。
まあでもね、そこはやった方がいいでしょ。だってまずひどいなと思ったのは、まずね、園田監督、前監督ですよね、もう辞めてるからね、あの人ばっかクローズアップされてるけど、会見もあの人一人で来て、
はいはいはい、
なんかこう一応お詫び会見みたいなのしてるけど、普通は幹部が全部揃って、今回は申し訳ございませんでしたってやるのが筋でしょ。なんであの人一人で、いやなんか僕以外の人は大丈夫なんですけど、僕が悪かったんですいませんみたいに言ってるけど、あの人がああいう指導方法で OK だって思うのは別に急になったわけじゃないでしょ。園田監督もやられてきて、こういう風に教わってきたんだから、ついついそうなるわけじゃないですか。ね。ってことはさ、グルっていうか組織自体がそういうね、ことなんですよね、要は。
それで、何も変わろうとしない全柔連にまたね、合に合して、訴えたんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、で、絶対謝んないんだよね。謝罪会見なのに、園田前監督ね、自分ね、会見見てて思ったんだけど、全然謝る気ないのよ、
ね。
っていうのは多分悪いと思ってないからだし、あの、こう、今ね、その訴えた選手に会って、どう思いますかみたいに聞くわけよ、インタビューの人が。で、それに関しては会って、こうもう一回話し合いたいみたいにね、だから、お詫びしたいではないわけです。だから、こう、そんなつもりじゃなかったんだよっていうのを多分話し合いたいっていう意味だし、お詫びしたいって意味にも取れなくもないけど、お詫びしたいとは言ってない
っていう、ね。言ってない。
そう。で、謝った時も今回は世間を騒がせて申し訳ございませんでしたっていうふうに言ってるんだけど、その、選手に体罰を与えたことを謝ってはいないわけですよ。だからそういうことなんですよね。で、まあだからね、自分はその体罰ね、絶対ダメだとは言わないんですけれども、やっぱこんな訴えられちゃうのはね、問題だなと思うのと、やっぱり別に体罰したから強くなるってこともないでしょってことなのよね、要はね。だからやっぱりさっきから言ってね、そのこう、ね、人に追い込まれないと強くならないやつってダメなんですよ。やっぱアスリートとして、自分で自分を追い込むっていうのが大事で、
あとね、私何も言われてないけど、あの柔道の、あの 代表に選ばれる、
うん、
その決まりってさ、
うん、
あんまり明確じゃないんですよね。この、大会で優勝したら、
うん、
もうオリンピック行きとかっていうのでもないですよね。
だからその、まあ、一応でも世界選手権だとかさ、うん、あるでしょ、やっぱりこう目安になってる、
目安になってるのはあるけれども、うん、でもさ、ほら、ここでヤワラちゃん倒したのに、
うん、
ヤワラちゃんが代表になるとかあったでしょ。
まあ実績を、過去の実績も加味してみたいなね、うん、要はそのヤワラちゃんが今回負けたのはたまたま調子悪かったからかもしれない、うん、選挙活動もしてたからみたいな、
うん、
まあだからさ、言ったように園田監督も一つ言ってたのは、やっぱ金メダルへのプレッシャーがあってやったと言ってるわけです。だからやっぱりそのぐらいね、さっきも言って日本のお家芸でなんで柔道で負けんだよみたいに見てる方も思うわけですよ。でも今やっぱり柔道っていうスポーツってもうオリンピックの正式種目になってものすごい立つわけじゃないですか。多分あれってだって東京オリンピックの時ですよね、
柔道がなった
のって。
申し訳ないですけど
多分そうだと思うんですよね。ってことはもうずっとやってきてるわけでしょ、はいはいはいはい、だから他の国でも普及進んでて、前も言ったじゃないですか、うん、フランスなんかはもう体育でやってんだと、うん、だから日本も慌ててこう体育に入れたりしてるみたいなの言って、うん、フランスとか格闘技大好きですからね、オランダとかフランスなんかはね、もうね、うん、
そうだからその選び方にもなんか不満があったんじゃないかなと思って、うん、
あーなるほどね、
うん、訴えてんじゃないかな、
まあだからスポーツなんだから気持ちよく決めればいいんでしょうけど、うん、まあほら水泳の千葉鈴問題みたいにねあるわけですよ、はいはいはい、やっぱり選考問題っていうのは常にね、うんうん、やっぱりこうほらメダルを意識しちゃうから、うん、やっぱりなんだかんだでやらちゃんの方が試合経験も多いし、うん、試合巧者なんで日本では負けても、うん、オリンピックの現場ではいいとこまで行ってメダル取れんじゃないかみたいに考えちゃうんだろうね、うん、選ぶ方もほら、うん、その決断がなかなかできないっていうかね、まあしかもやらちゃんもそのこうむちゃくちゃ弱いってわけじゃないじゃん、明らかに衰えてるなみたいな感じではないだけに、
うん、
余計こう選択しにくいんですけど、はいはいはい、なんかやらちゃんでも朝ズバ出てきて言ってましたよね、うん、いろいろね、なんか
朝ズバだけじゃなくて、
あ、いろんな出てました。
出てましたよ。
あ、そうなんですか。うんうん、で、なんか園田監督はそんなことする人じゃないんですけどね、みたいな、
私も知ってるけれども、
ね、はい、もう何の情報量もないペラペラのコメント言ってましたけど、うん、なんかこう実態がここで明かされるのかと思ったら、
うん、
いやーあの人いい人なんですけどねみたいなさ、うん、お前そんなのなんか事件起こしちゃった時のさ、うん、近所の人のインタビューと変わんねえじゃん、ここにこうモザイクペロペロペロペロって間に、いやあの人そんなことする人だって思わなかったんですよ、挨拶もちゃんとするしみたいなさ、
うん、
その辺のババアと一緒じゃないですか、そんなの。
そんなことないと思うけど、
いやいやいや、何の参考にもならなかったでしょあれだって。
いやでもだから違う、ヤワラちゃんはそんなのじゃなくて、
うん、
もうさ、教育とかの続きで、うん、そうスポーツがあるんじゃなくてスポーツショーがこうもう必要だみたいなのを主張しに来てるわけだから、そんなのどうでもいいんですよ。
そうなのか、ヤラちゃん本当に暴行を受けてないのかね。
受けてないんじゃないのっていうかさ、うん、これってほら多少ね、お頑張れパーンみたいなのがあったとしても、うん、それをあ気合い入れてもらったと思ってたりとかってさ、うんうん、何もさ思わなければ、うん、体罰じゃないんですよ。
まあね、まあだからそこはほら何回も言ってる信頼関係でしょ、だからそれって痴漢と一緒やないのって話なんで、はいはいはいはい、お前も喜んでただろうとかって言ったら、うん、ダメに決まってんだろって言ってられたら、うん、腕が後ろに回るのと同じパターンじゃないですか、
は
い、その
こう喜んでただろうっていうのはね、絶対喜んでないと思いますよ。
いやそれはだから変な AV の見すぎなんですけど、うん、そういうね、そっち系のエロビデオの見すぎなんですけど、
間違いなく。
そういう展開なんですよ。痴漢者とか言いながら、確実に最後は女優さんがあんあん言ってるっていうね。もうね、なんだこれみたいなね。まあまあまあまあ、要はこう、本人のモチベーションの問題ですからね。いやいや、だからそのね、AV の話は関係なくて、 結局だからそうなった時にやっぱ信頼を築けてなかったっていう部分でやりすぎたってのあるだろうね。しかもその訴えてる選手が誰だか分かんないからね、十何人15名とかなんとか言ってたけど、トップ選手が、トップ選手そんなにおるんですかって、階級数えても15もないぞみたいな、女子のね。
いやでも強化選手だからもっとい
るんじゃない、一階級に何人かずついて
みたいなこと、いるからそうでしょ。
じゃあさ、こうやらちゃんは殴られてないってことはさ、やっぱりこうわかんないよ、その気づいてないだけなのかもしれないけど、やっぱりそう言われてる人って出来が悪いから言われてんじゃないの、
多分、うん、出来が悪いからか。だからね、私はエコひいきみたいなのもあったんじゃないかと、
あ、やらちゃんよしよしよしみたいな、
うん、とかさ、そうだから好き嫌いで殴るとかあったと思うよ、可愛がることを。
女の人は怖いですからね、
そう、結構
何でも嫉妬するからね。
いやいやいや、男だって今最近、最近っていうかあれですよ、弱っちいのも多いですよ。
あ、なるほど、ね、
なんか男も女の人はってこう口とくくりにするけれども、うん、似たようなもんですよ。いやいや、
あれさ、こう訴える時ってさ、普通こう主張を戦わせるわけじゃないですか、うん、なんかこうほらなんか暴言があったとかじゃあわかんないわけじゃないですか、うん、こうほら園田ね、前監督ものすごい悪者みたいに言われてますけど、うん、実際どうだったのかっていうのは両方の意見聞かないとダメですよねって話なのよ、うん、あんな一方的に訴えられてお前ダメだみたいに怒られて終わりだったら、多分園田監督だって納得いってないと思うんだけどね、うん、
だ納得いってないから謝ってないじゃない
いやまあでも、
まあ、暴言とかだからもうさ、うん、死ねとかなんだとかとかさ、
うん、
言われたんだと思うんですよね、うん、まあ別に普通にね。
いやでもさ、それってさ、ね、まあまあ、ね、わかるわかるんだけど、
もうじゃあもうこの今度の大会は出ないって言ってんのに、
うん、
もうほら点数制でこうポイント戦わなきゃ、ほら別の人が出てきちゃったらさ、
うん、
その人に決まっちゃうっていうかね、だから、
うん、
怪我してても押しても出ろって言われたりとかしたのも訴えられてるわけですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
でもさ、それって本人の問題じゃないの？だって柔道で飯食ってんでしょ、そういう人って。で柔道なんか怪我多いじゃないですか、格闘技なんだから。どうしても体と体でこうやり合う、
はいはいはい、
格闘技なんですからね、相手をまあ、ね、破壊する打撃系の競技ではないにしてもやっぱ怪我はしやすいわけですよね、うんうんうん、だからそういうのでさ、だってそれって自分の判断じゃないの、そんな怪我をしてでも出る人は出るわけじゃないですか。
ああ、痛み止め打ったりとかなんだから、自分であれするのに、
うんうん、
もう監督が決めてるわけですよ。
出ろと。
出ろと。
ああ、そういうこと、
うん、
それが嫌だったとか言うの、もうやめろって、じゃあそういうやつ
は。いや、それで選手生命がさ、短くなったって思ってる人もいると思いますよ。う
ん、ああ、なるほどね、
うん。
それでもほら、監督としては、なんで俺が あいつ擁護してるのかよくわかんないんだけど、ほら、ここで出ないと、
う
ん、
はい、
やっぱり選手として、
そうだと思ってそういうに言った。
怪我の程度もわかんないじゃないですか、うん、その、だから、訴えてる連中がね、要は顔が見えないって話をしてるの、うん。訴えるんだったらちゃんと、私が訴えましたって出てこいやつって、そんでこう意見実際に戦わしてね、こうあね、私にこのね、園田監督はお前なんか柔道が強くなかったらただの豚だって言いましたみたいに、こうね、
実際の言った言わないみたいなさ、もうなんか醜い争いになる、
うん、で視聴者としては見ては、うん、確かにこいつ柔道強くなかったらただの豚だとかってこう思いながら見るって
。なんでよ
いやいや、まあまあ冗談置いといて、でもね、やっぱなんていうの、こうほら体罰とか全部片付けちゃうってね、またもう前々回の話に戻るんだけど、うん、
はいはいはい、
違うわけじゃないですか、うん、だってね、そのほら日本のね、その指導方針が良くないよっていうのは自分も認めるんですけど、
うんうんうんうん、
でも実際ね、じゃあね、体罰ダメとか言ったらね、こうアントニオ猪木に顔を張られて大喜びしてる人もいるわけだから、うんうん、あるわけでしょ、ああやって気合い入れてもらって喜ぶみたいなのも、うんうん、あれもじゃあダメなの、猪木さんなら。
いや、あれ体罰じゃなくて、
容認だからダメ、
ね、
いや、でもよく鉄拳制裁してるわけじゃないですか、うん、パーンってこう、うん、結構相手見て加減してるっていう噂もありますけど、猪木さんは、
うん、
いやだからね、そのまあまあほら、そういうパターンもあるわけですから、うん、一括りにはできないから、ちゃんとじゃあどういう状況だったのかみたいなのはね、うん、やっぱりこうね、ほら分かんないじゃん、今 全国の指導者が震え上がってると思うんですよ。やーべえみたいな、自分のも体罰だって訴えられるんじゃないかみたいな、
今続々と出てきてますからね、いろんな
こと。でさ、気に入らないコーチとかを潰すのに使えるじゃないですか。だって
でも
さっきのあの先生の理論と同じなんですけど、
でもそうやってさ、そのやっぱりね、指導者たるもの、生徒に信頼されて、あのなんていうの、ある程度さ、生徒の心もちゃんと掴むような人じゃなきゃダメなの。
まあまあまあ、ヨーロッパとかそうですからね、本当にね、あのこうやっぱ人が集まってくるようじゃないと、俺が今日からお前らを厳しくやるっていうのが日本のパターンで、にあの海外はやっぱりこの先生に習いたいとかっていうんでこう、来るわけですからね。
いやでもほら、高校野球やなんかなんかはさ、この学校のあれだ、このコーチとか監督に教わりたいっつって、みんな生徒が集まるわけでしょ。あるあるあるでしょ、と別にさ、別に海外だけじゃない、日本だってそういうところがあるわけですよ。
まあでも全日本のさ、監督なんか一人しかいなくて、みんなそこ目指してきたら、その人が、ねえ、あの園田監督みたいな人だったらもう終わりじゃないですか。
だから訴えられちゃったんですよ。
まあじゃあもうさ、結論から言うと、あのおっさんが人気なかったから訴えられたっていうことで終わっちゃうじゃないですか。だって
そうだと思うよ。人気ないっていうか、その選手一人一人の心をつかめなかった指導者っていうことでしょ、
そういうことだよね。まあだから、まあ殴ったとか暴言云々より、やっぱりそこが問題ですよね、やっぱり、ね。
指導するんだからさ、あの監督なんだからね。まあ上から、まあ言ってみれば彼も中間管理職みたいなさ、なんていうの。
だメダル取らなきゃ、取れなくちゃ、ちょいされちゃう人だからね。
こう重圧がありの、した、あの、なんていうの、選手たちを育てなくちゃいけないっていうので、まあ、なんだろうね。もう本当に選手を育てるっていうよりも、自分の地位を確保するのに一生懸命になっちゃったっていう姿があれだと思うんですよね。
まあだからね、まあいいんじゃないの、今までこうほら常識だと思われてきたその体育会の流れみたいなのが今こう暴かれちゃってるわけじゃないですか。で結局ほら今部活とか不人気でサークルに行くとで根性ねえなーって話で終わってたんだけど、やっぱりこう厳しい運動部で厳しいんだけど、やっぱそれは自分で自分を追い込むみたいな方にやっぱりモチベーションを持ってくっていう風にやっぱしていかないと、なかなかね、こういう問題でこうほらなんか日本のやっぱりスポーツが余計こう衰退するっていうのは非常に残念なパターンなんで、今回まあなんかいいんじゃないです。やっぱ世界スタンダードに合わせてたら非常にずれた感覚でやってるってことが判明しただけでも、やっぱりすごい指導者とかはやっぱり猛省してですね、改めないといけないと思うんですよね。今までまあやってきたっていう部分はね、だからなんて言えばいいんだろう、こう憎くて殴ってる人って少ないと思うんですよね、体罰とかにしても。
そうかな、憎くてっていうかね、自分の地位を確保するっていうか、自分のために叩いてる人は結構いると思うんですよ。
まあね、お前のためだと言いつつね、結果が出なきゃ自分が困るから、もっとお前頑張れみたいなね。
自分のために叩いてる人
は、それはだから良くないからね、やっぱりもう一回自分を見つめ直すみたいなね、いい機会だったんじゃないかなと思うんだよね。
自分を見つめ直すっていうのは何、その監督とか。
監督とか指導者がですよ。指導者がね。やっぱりスポーツに携わる人全員がね、そこはやっぱり反省しなくちゃいけないのかなと。自分はだいぶ体育会系の人間なんで、理不尽な指導をしてきましたんで、ここでちょっと反省しようかなと思いましてですね。
あとね、だからさ、スピさんがさっき、あの、ちょっと話が戻って申し訳ないけれども、
はいはい。
山口香織さんも言ってたんだけれどもね、それでね、その、訴えてる女性選手、女子選手の名前出せ出せっていうのがすごく言われてるんですけれども、まあね、こう、本人たちが、私名乗るって言ってる場合は、まあ名乗る。
はいはいはい、
こともあるけれども、まあ、本人たちがね、その気がないのに、こう名前出すのはどうかと思いますって彼女は言ってましたからね。
ああ、まあまあもちろんね、だからそのさっき自分が冗談で言ったみたいな、なんか興味本位でバトらせろって言ってるわけじゃないんですよね。あれは冗談でちょっと自分言ったんですけど、要するに、ただその実 体としてはね、うん、その一方の意見しか出ないと、これってすごいデリケートな問題じゃないですか。うん、うんうん。だからまあまあ、さすがにね、痴漢の被害者の人とかを出して議論するのって、やっぱ難しいから、うん、そういうのはないにしても、でもほら、やっぱり裁判とかでも検証が行われるわけでしょ、うん、こう片方の言い分で、うん、こんな角度で触れませんよねとかね、うんうん、やるわけじゃん、痴漢であっても、こう。だからやっぱり、なんて言えばいいんだろうな、こう、その、本当にどういう状況でなったかっていうのがね、うん、こう、ほら、今後の、殴っちゃいましたと、ごめんなさいってやったら終わりっていうんじゃなくて、うん、要はなんで殴るに至ったかとかね、うん、こういう時に殴ってしまったとかっていう、こう、まあ、事例としてはね、やっぱちゃんと、あるわけでしょ、私、こう。うん、だって、園田監督、前監督なんか多分意識がないから、どこでやったかっていうね、言われてみりゃそういうことあったかもしんないけどって、レベルなわけじゃん。それで謝らされてて、あんま納得してないわけでしょ。だから、こういうのはダメみたいなね、ケースという意味で、こうやっぱりしっかりちゃんとやったらっていう意味で自分は言ったんでね、そんな名乗り出ろなんだらじゃないんだけど、こうなんか、一方的じゃない、ちょっとそれはっていうのが言いたかっただけ。
一方的ってどっちが一方的ってこと？
その訴えてる方が、訴えてる方が分かるよ、それはね。うん。あの、顔出してどうのしたくないっていうのはもちろん分かるし。
今後の青春。
そこまでする必要はないにしても、でも、やっぱり今回こんだけ大きい問題になったし、いろいろな部分でね、今後も、こう、事例としてはあるわけだから、こういうのがダメだっていうのは、ね、この場合はどうなんだっていうのに関して、やっぱり、ケースをね、事細かにやらないと意味がないんじゃないのって自分なんか、やっぱり現場、こう、柔道の指導の場っていう密室、うん、密室っては密室じゃないですか、うん、選手と監督
しかいない。それはやってる、やるでしょ、これから、うん、やってると思いますよ。ただ、だからね、こういう言葉でこういうに言った時に、あの、こういうに言われたとかって言ったらさ、ちょっと調べりゃさ、誰がそういうふうに言ってるのか分かるわけじゃないですか。
分かるね。
あの選手だ、あの強化選手だ、
ええ、まあ訴えられてる方は分かるでしょ、それはねっていう話だけど、うん、違う、その誰が訴えてるとかが問題ではないんですよ、自分が言ってるのはね、
う
ん、
そうだと思いますよ、
うん、そうじゃなくて、ちゃんとこう事実としてね、
う
ん、
だから事実とかそういうのはやってると思いますよ、でただこっちにこうそういうね、うん、こういう時にこういうに言われただとかなんだとかを全部出しちゃうと、
うん、
誰が訴えてるかが分かっちゃうでしょっていう、
あ、まあ、うん、まあでもさ、やっぱりさ、それはひどいな、みたいなケースもあるわけじゃん、聞いて。うん、今の段階で言うと、世間からすると、やっぱりこう、例えば体育会ガチガチでね、こう来た人から来ると、うんうん、そんな悪いことやったのかな、園田前監督はって人もいたりすると思うんですよね。うんうん、自分がそうだって言ってんじゃないですよ。だから、まあそういう意味では、こうね、ケース出したりした方がいいんじゃないのっていう、いろいろほら、みんなさっきも言ったように参考にしてる人多いでしょうからね、うん、っていうことですよ。
多少のケースはだから出てきてますよ、だから怪我してんのに出させられただとかさ、
なんかそれがほら体罰があったなかったみたいなね、話に終始しちゃってるとこがね、まあ日本らしいって言やそうだし、まあそこじゃないよな、問題の本質はって自分なんか思うんだよね、お互いだからそんな悪気があってやってることじゃ ないけど、今後こういうのはなしにしましょうっていう話なわけですからね、
まああとね、そのいい選手だった人がいい指導者になるとは限らないからね、まあ、だから柔道が、
うん、
もう、まあ、そんなに詳しくない人が、
うん、
今度その指導者になるって指導に長けてる人がつくっていうのも一つの手
じゃん、うん、あ、だからそれはまたさ、ちょっと難しくないですか、柔道の場合やっぱ技術の部分ってすごい難しいのがあるわけで、それはやっぱりやってる強い選手じゃないと無理じゃない、そうじゃなくて、じゃあなんだろうな、こうほら、なんて言うんだろう、それメンタルとかなんとかっていう部分は、そうじゃない人ができるかもしんない部分あるかもしんないけど、まあそのためにわざわざ入れるかっていうのはあると思うけどね。
まあね、まあまあ、どうなるかね。
まあね、どうなんですかね、ちょっとね、ほら、オリンピックって言えばね、こうね、レスリングが正式種目じゃなくなると、次のリオですよ、リオデジャネイロ五輪からは、っていう噂もありますし。
リオはやりますよ。
あ、リオはやるんだっけ。うん、
2020年のオリンピックから。
ごめんごめん。2020年ってまだ決まってないんだ。
だから今、東京が名乗りを上げてる。してるんだ。
あ、じゃあそこでこう、じゃあ、あれですか、霊長類最強の 吉田沙保里が出てこない可能性もあるってこと。
そうそう、だからそれをがあのなくならないようにするためにはどう
したらいいの。吉田沙保里出れないですよね、それより 2大会先でしょ。
何歳だよって話。でも頑張るって言ってたからね、わかんないけど。
いや、あの人ユーチのなんだっけ、あのユーチ、うん、メンバーかなんかのあれになってて、なんか反対されても出るとかっていう公約してんだよね、
うんうん、
承知できた暁にはみたいな、ね、
はいはいはい、
うん、まあ、なんかその一番の問題はやっぱりそのオリンピックの招致活動をすごい盛り上げてた時にこんな事件になっちゃったのが残念って言ってましたよね、うん、すごい盛り下がるじゃないですか、
柔道がね、うん、
やっぱり脳みそ筋肉のやつに偉そうにさせちゃいけないなって論調になるじゃないですか、世間が、うん、まあまあまあそうですね。だからすごいね、なんかこうすごい極端なところにどうしても行きがちで、暴力ダメっていうのは誰でもわかることじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そんなのもう絶対ダメなんですよ、うん、いいなんて人はいないんですけれども、うん、じゃあやっちゃダメねで、
うん、
終わらせていいのっていう問題ですよね。基本的にだからそのスポーツの場ではなしにしましょうよっていうことでいいんじゃないの、うんうん、意味がないから基本的にはね、
まあね、スピさんもさっき言ってたけれども、だからね、日本って昔からこんなんじゃなくて、
うん、
あの日本軍、旧日本軍があれ、あの始めたっていうか精神論みたいなので、うん、寺子屋の時代とかの教師っていうかね、うん、教えてるのは一切なかったんですよ、
はいはいはい、うん、まあね、だからあのこうよく言われる体育会っていう流れね、あれにもそのうちメスが入るんじゃないかなと思ってですね、自分なんか体育会で育った人間ですけど、
まあ私もそうですよ、うん、どっちかって言えば
いっぱいいるわけですよ、こう特にサラリーマンになるとこう体育会でブイブイ言わしてきてそのまんま、
うん、
あの
でも文化系より体育会系の方が社会に出ては使えるようになって
る、うん、それ違う、陸人に耐える体制があるってだけじゃん、こう、
あ、そっか、
うん、まあまあ大会系トークはまた面白いんで、うん、そのうちやりたいと思いますけどね、はい、はい、まあそういうわけで、じゃあスポーツで暴力は振るわないということで ね、
うん、
はい、まあ、今回まとめておきたいなと思います、はい、それでは、今宵はここまで、
はい、
さらば。